もしもし、こちら119番。年末の火災予防は万全にしましょう。12月に入り、今年も残りわずかとなりました。日に日に寒さが厳しくなるとともに、空気が乾燥し、一段と火災が発生しやすくなっています。ちょっとした不注意や油断が火災を引き起こす原因となるので、火の取る扱いには十分に注意し、お出かけ前やお休み前には必ず火の元のチェックをしましょう。暖房器具の取り扱いに注意。冬の生活に暖房器具は欠かすことのできないものです。暖房器具による火災のほとんどは取り扱いや管理上の不注意によるものです。火災を防ぐためには取扱説明書などをよく読み、器具の正しい取り扱いや管理をすることが大切です。使用する前には必ず点検をしてください。ストーブの付近に洗濯物を干したり、紙類や衣類などの燃えやすいものを置かない。ストーブの付近で殺虫剤やヘアスプレーなど引火の危険性があるものは使用しない。石油ストーブなどに灯油を給油する場合は必ず火を消し、その場を絶対に離れない。カートリッジタンク式の石油ストーブなどは給油後タンクの蓋を確実に閉め、漏れのないことを確認する。なお、石油ファンヒーターで使用する燃料の灯油は長く放置したり誤った保管をすると灯油自体が変質する可能性があります。変質した灯油を使用すると故障や火災の危険性が高くなりますので、昨年購入した灯油の使用は避け、古くなった灯油の処分はガソリンスタンドや灯油をお買い求めになった販売店に回収を依頼してください。年末年始の救急事故をなくそう。年末年始に餅料理を食べる機会が増え、毎年12月から1月にかけて餅などによる窒息事故が多くなります。特に高齢者の事故が多く発生していますので注意しましょう。餅などによる窒息事故を防ぐポイント。餅は小さく切って食べやすい大きさにしてゆっくりと噛み、唾液とよく混ぜ合わせてから飲み込みましょう。乳幼児や高齢者と食事をする際は適時食事の様子を見るなど注意を払うようにしましょう。チョークサイン。窒息を起こし呼吸ができなくなったことを他の人に知らせる世界共通のサイン。チョークサインを出しているとき、声を出せないとき、顔色が急に真っ青になったときなどは、食べ物などにより気道が塞がれていることが疑われます。そのようなときは、大きな声で助けを呼び、119番通報と AED の搬送を依頼し、直ちに気道異物除去を始めます。呼びかけて反応があれば、まず咳をすることが可能であればできる限り咳をさせます。咳もできずに窒息しているときは、年齢性別に関係なく実施可能な肺部高打法を行いましょう。肺部高打法の実施手順。食べ物を詰まらせたら、やや後方から片手で傷病者の胸か下顎を支えてうつむかせます。倒れている場合は、傷病者を手前に引き起こして、横向きにし、自分の足で傷病者の胸を支え、片手で顔を支えます。もう片方の手のひらの付け根で、傷病者の肩甲骨と肩甲骨の間を強く、4、5回迅速に叩きます。回数にとらわれず、異物が取れるか反応がなくなるまで続けます。呼びかけに反応がない場合、または反応がなくなった場合は、直ちに心肺蘇生を開始してください。肺部高打法の成人・小児の例と乳児の例が図で示されています。問い合わせ先、丹羽消防署救急担当、電話955151、普通救命講習会、日時12月20日土曜日午前9時から正午、場所丹羽消防署、申し込み及び問い合わせ先、丹羽消防署本署、 電話 955151 大口出張所 9501119